皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしております。4月全部のポッドキャストを使ってお送りしてきました。ハッシュタグ愛さんとティータイム音声は今日で終わりです。気がつけば5月のティータイムも近づいてきていますしね。これだけをやっていたらキリがないのも分かりましたので、5月からはまたブログピックアップに戻りますが、話し言葉ってすごいですよね。1回のビデオで4週間分のポッドキャストプラスいくつかって言うほどの質問に答えることができていたようです。いつもは1ポッドキャストにつき1ブログでやってきてますから、聞きながら勉強のできる効率の良さをひしひしと感じました。だからセミナーっていいんでしょうね。聞きながら、やりながら、そして他の人たちと相談しながらできるってやっぱり頭に入る率が高いんだろうなと再確認しました。今日の音声はコンテンポラリーダンスについての質問に答えたものになりますので、どうぞ聞いてみてください。では音声です。さあ、一人がインスタで、一人がこれはフェイスブックかからの質問で、両方ともコンテンについての質問だったので、コンテンについてお話ししていきましょう。昨日オーガニックさんインスタグラムアカウント、こんにちは、はじめまして。ずっとバレエをしてきて、今は総合大学でコンテンポラリーダンスを学びつつ、バレエも今まで通りレッスンに行っています。体の使い方が違って、クラシックの時に思うように引き上げられなかったり、逆にコンテの時に重心を下に使えなかったり、自己錯誤中です。うまいこと使い分けられないので怪我してしまって、今リハビリ中で一生懸命勉強中なので、愛さんの投稿を毎日楽しみに、いい勉強の励みとして見ていただいています。いつもこの言葉面白いなと思ったので、いつも肝を刺されるような鋭くもすごく必要でありがたい情報をありがとうございます。質問です。バレエカンパニーで求められるコンテンポラリーダンスと、コンテンポラリーカンパニーで求められるコンテンポラリーダンス、日本でバレエを主にしてきた人がコンテンポラリーダンスをするときに知っておくべきこと、体の使い方、違い、怪我のリスクなど、コンテンポラリーダンスとバレエに関するトピックについて知りたいですということでした。まず最初にですね、バレエカンパニーで求められるコンテンポラリーと、コンテンポラリーカンパニーで求められるコンテンポラリー、なんかコンテっていっぱい言い過ぎてなんか変ねということなんですが、これは一概にバレエカンパニーだからこうですというのは言えません。コンテっていうのは、まあ、バレエもいろんなのがあるけど、古典バレエだったりだとか、あと創作バレエ、日本のほら発表会とかよくそういうのがあるじゃない、創作クラシックのバレエのステップを使って先生が創作したバレエ、まあ、でもそういう創作バレエ、バレエのステップが入ってるんだけれども音楽が違ってたりとか、そういうのもいろいろあるし、ほらアリスのワンダーランドとかもそうだよね。あれも古典じゃないじゃない、最近作られたものだから、まだあの振り付け家も生きてるので当たり前だけれども、何度もいろんな風に変えてたりとかするしね。でそういうようなところで求められてる体とコンテの体っていうのもまた全然違うので、でコンテもそのシーズンにどの振り付け家が来るのかにもよっても変わってきちゃいますから、コンテンポラリーだからこれっていうのはないです。ネダーランドバレエシアターみたいなところでこうある程度同じようなあのコンテをやってるところとかだったら別だけれども、オーストラリアンバレエみたいにいろんな人のいろんな作品が出てくるみたいなのだったらまた別になっちゃうし、だからここではコンテはこうでバレエはこうっていう考え方はやめた方がいいかもしれない。ちなみにバレエの人は引き上げてって思うかもしれなくって、コンテの人は下に下げてってよく言われる言葉だけれども、そして本とかにも書いてあるけれども、私はコンテだって引き上げてると思うし、バレエだってちゃんと床を使ってると思う。落とすって、例えばね、体の使い方は確かに違うかもしれないけれども、引き上げるっていうことは筋肉を使って伸ばしてるってことだから、そのエクステンションっていう動きがコンテで必要ないわけはないからね。だからもしかしたら引き上げっていうものが何なのかをもう少し考え直してあげると、もうちょっと答えが出てくるかもしれないね。で、バレエを主にしてきた人がコンテンポラリーをやるときとか、体の使い方とかね、もちろん全ての作品にもよるけれども、違う動き、今まで慣れてないものをやるということは、それですでに怪我のリスクっていうのは上がってきます。だって初めてなんだもん。ほら、例えさえ運動神経がいい人がいたとしても、でほら毎日マラソンしてますみたいな人がいても、その人にじゃあ水泳で同じだけの距離あの泳ぎなさいって言ったら肩の怪我とかになっちゃったりとかするじゃない。でも体力はある人だし、運動神経もある人だから、練習していけばそれは可能になっていく。
つまり全てはいきなりポンって入れて振り付けに始めるんじゃなくて練習をする必要があるってことですね。体の使い方違いますが振り付け家によって違うからここはあんまり考えない方がいいかも。ただ一つだけ最近そのビデオの最初にもお話ししたけれども、うちの生徒たちが海外に行ってオーディションとかやってるのを聞いたりだとか、ワールドバレエデーだったりとか他のバレエ団のプログラムとかを見て研究していると思うんだけれども、バレエ学校も含めてね、バレエ学校バレエ団というものは絶対にクラシックレッスンはありますね。でもって振り付けはコンテがあったりとかするけども、カンパニーに来る前にコンテのクラスをやってきてるわけじゃないですか、みんな。だからある程度コンテの動きには慣れてるけれども、カンパニーで振り付け家が来たらまた違う動きになるかもしれないでしょ。エクササイズのクラスもそうだよね。みんなエクササイズしてるかもしれないけど違うジャンルのエクササイズだとか、もうちょっとウエイトを使ったエクササイズとかがバレエ学校とか大学とか行ったりとかすると出てくるかもしれないよね。で、そういう時に一番大事なことはオープンマインドだと私は思うんです。今までと比べて比較してよりはチャレンジしてみようだったりだとか、わかんないけどまずはやってみようとか、この部分をやるからこれから研究してみようだったりだとか、オープンマインドでいろんなものを見られるとコンテだろうが、そしてどんな創作だろうが、バレエだろうが、怪我だろうがうまくいくんじゃないかなと思います。この怪我だからこういう感じ、この怪我だからこのリハビリじゃなくて、もう少し大きな視野で見て、さっきのふくらはぎもそうだけどさ、ふくらはぎつっちゃいますだけの質問だったら答えが変わってくるけれども、どうしてだろう、いつから始まっただろう、何がきっかけだっただろうって考えてって、こうやっていろんな面で見ていくと、そしてバレエだけじゃなくて女性の体の変化だったりとか生活習慣の変化だったりだとか、そういうものも全て含めて見ていくといろんな答えが出てくると思うんです。オープンマインドで物を見るってことが無駄になることは絶対ないから。で、そうするともしかしたらバレエで行われている引き上げもコンテの中でたくさん使われてるんだよっていうのが見えてくるかもしれません。そしたらまた一皮むけたダンサーになると思うので頑張ってみてね。
いかがでしたか？ DLS 春の内日セミナーも中間地点になりまして、これからは東京で行われるセミナーばかりになってきます。今回は名古屋と東京しか行けなかったのですが、9月も1月も地方に回る予定でスケジュールを作っておりますので、遠くで参加できなかった人たち、これからの DL スケジュールをぜひお楽しみに。東京セミナーでお会いする皆さん、ポッドキャスト聞いてますよって教えてくださいね。励みになります。そうでもない人たちはまた来週ポッドキャストでお会いしましょう。ハッピーダンシング佐藤愛でした。